もしもし。
もしもし。
テレホン人生相談です。
あ、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。それでは早速ですけれども、今日のご相談はどんなご相談ですか？
18歳になる息子のちょっと問題行動のことで相談したかったんですけど。
うん、はい、18歳の息子さん。まずはご家族の構成をお聞きしたいんですが、奥様と？
ちょっと4ヶ月前に僕は離婚して。
そうでしたか。では
息子とうちの母親と3人で暮らしています、
はい。じゃあ彼にとってはおばあちゃんですね。
はい。
お父様はもうお亡くなりに？
そうですね、はい、もう10年以上前に亡くなっています。
そうでしたか。ちなみに離婚の原因は何ですか？
もともと不仲だっていうのもありまして、うんうん、息子の高校の時の問題行動で元の嫁さんがサジを投げたっていうのもちょっと母親とは話した方がいいかなと思って、
うん。ちなみに今おいくつでいらっしゃいますか？
どうですか？
はい、
52です。
52歳でいらっしゃる。はい、わかりました。その息子さんのね、問題行動ということですが、どんなような行動ですの？
一番近くであの一月ぐらい前なんですけど、うん、彼女とちょっといざこざになって、
うん、
仲裁に入った彼女の弟をちょっとぶん殴ってしまって、うん、
あ、はいはいはい、
ボコボコにしたり。
ボコボコなんですね。パコンって殴ったぐらいじゃなくてってこと？
まあ、一応はい、あの病院に行ってもらったら全治3週間っていう診断をもらったんですよ。
まあ結構な怪我をさせてしまったということですね。
はい、
うん、そういうようないわゆる暴力ザタというんですか、これは今回が初めてではないってことですか？う
ん、まあ、今回は初めてなんですけど、彼女との間はなんかちょこちょこあるみたいっていう彼女には聞いたことあるんですけど、うん、
今いわゆるドメスティックバイオレンスってやつかな。
そうなりますかね、
うんうん。そうですか。で、他には問題行動
って他にはあの、うん、お金の問題、
うん、
あの携帯で後払いシステムみたいなのもありますね、
うん、ありますね。
ああいうので、うん、使って督促状が来てみたり、
うんうん。額的にはどれぐらい使っちゃうんですか？
まあ、額的には7000円とか、まあ、1万円いかないぐらいなんですけど。
あ、そうなんですね、うんうん、
はい。
でもまあ払えないから督促状が来るってことですか？
そうなんですよね、
うん。何に使ってるんですかね、まあ、1万円ぐらい。
本人に聞いても低かったとか、それ、まあ、それも本当かどうかももう分かんないんですよ。もういろんな嘘をついたら、あと暴力沙汰になった時も全然反省の色がなかったり、
うん、嘘をつくっていうのはどんな内容の嘘なんです？
彼女と遊んでるのに、うん、彼女と遊んでないみたいな、
あ、
些細な嘘なんですけど、うん、そういうのが結構あるんですよね、
うん。まあ、一緒にいる人を違う人を言うみたいなことを、
で、遊びに行ってるのも遊びに行ってないとか、
うん、まあ本当お父さんの言うようにささいといえばささいな嘘だけれどもね、
うん、そうなんですね、うん。あと今自動車学校を通わせてたんですけど、
うん、
2ヶ月ぐらい前から、はいはい、それも今もう行かなくなってると思うんですよ。あれだけ免許欲しいって言ってたのに、
うん、言ってたのにね、うん、そうなんですね。
だからもう、何をどうしていい対応していいのかっていうのはちょっと分かんなくなってきちゃって、
うん。あの18歳でしょ、高校とか行ってましたの？
高校は、はい、うん、入った高校とは別で、入った高校はもう3年生の秋ぐらいに辞めてしまったんですよ、うん、
3年生の時に辞めて、
はい、うん、して転入っていう形で通信、う
ん、あ、はいはい、
通信に入ってギリギリもう卒業できたみたいな、
うん、やっとできたと、うん、
はい、その通信も結局サボりがちで、
うん、
もうなんとかなんとか卒業できたっていう感じなんですよ、
うん、はい。なんでその前の高校は辞めちゃったんですか？
なんか友達ともいざこざがあるとか、あと学業についていけなかったり、
そういうことでね。じゃあ小学校からもそうだけど、小中高と不登校っていうのはなかったんですか？
不登校はなかったと思います、うん、っていうのは僕も恥ずかしい話、
うん、
全く教育に関わってこなくて、元の嫁さ
ん
全部任せっきりだったんで、
うんうん、でも同じお家にいたらなんか分かる感じもあるじゃないですか。
そうですけど、僕あの長距離トラックだったんですけど、
うんうんうん、
仕事柄なかなか家にいなくて、地元に帰ってきた時は実家に帰ってたんですよ。
あ、もう
ほぼほぼ別居状態だったんで。
あ、ずっとね、
小学校中学校の時とかな、なんかもう引き取ってみたいな話は2回ぐらいあったんですよ。
それって思い返せばどれぐらいの時からなんですか？彼が生まれてから。
小学校1年生ぐらいからですか。
うーん、
まあ、そういう風になったのもやっぱり子供の育て方でちょっといざこざになるんで、結局最終的にはあなたほぼほぼ見てないでしょっていう話になるんですよ。
うん、
となると僕はもう何も言えなくなって、
うん、
じゃあいいお前の好きにすれって思っちゃって、
うん、
ほったらかしといたっていう。
うん、そうなんですね。今日電話くださったのは息子さんの問題行動をどうしたらいいかっていうこと。
今まで接してなかったからどうやって対応していいのかなと思って、
うん、で彼は今何してるんですか？
ネットで知り合った友達のとこでなんか下宿みたいな感じでアルバイトをしてるみたいなんですよ。まあそれも本当かどうかわかんないんですけど、
う
ん、
ああそうね、嘘が多いっておっしゃってたからね、
はい、
うん、でも一応今は働いてるっていうことなんだ、一応ね。
そうですね、一応、うん、
一応ね、はい、で今一番困ってるのは何ですか？
こういう状況になって彼女とこう妊娠しましたとか、また喧嘩して、
うん、
また人怪我させたとかなるんじゃないかなっていうのと、はい、
うん、
いろんな想像してしまってもうメンタルもやられてる気になんで、
うん、
どうやって対応していいのかなと思って。
じゃあそのあたりのこと先生にお聞きしてみましょう。
はい、はい、よろしくお願いします。はい、
今日お答えいただきますのは弁護士の塩野谷孝之先生です。先生よろしくお願いいたします。
はい、こんにちは。
あ、こんにちは、よろしくお願いします。はいはい、
最初にちょっと確認したいんですけれども、
はい、
18歳になる息子さんというふうに冒頭でおっしゃってたんだけど、
はい、
もう18歳にはなってるんですか？
18歳になってます。
なってるんですよね。
はい、
法的にはもう18歳でいろいろな自分の行為についての責任とかは保護者ではなくて本人が負うというのがまあ大原則なんですよね。
あ、そうなんですか。
はい、だからお子さんとねそのあたりの話をしたことがあるのかどうか分かんないですけれども、
はい、
18歳になったんだからもう自分の責任なんだからねと、親には頼るなということをお子さんに対してはきちんとつけてあげた方がいいのかなと思います。
あ、そうですね、はいはい、
それともう一つねちょっと気になったのは、奥さんと4ヶ月前に離婚されたということでしたっけね。
はい、
でその離婚の原因についてもともと不仲だったと。
はい、
で息子の高校時代の問題行動でサジを投げて、
はい、
で、離婚することになってしまったというふうにおっしゃったんだけどね、
はい、
これ本当にそうなのかなっていうのはちょっと疑問に思ってまして。
あ、はい、
うん、結局あなたの方はまあ全然子育てには関わってなかったわけでしょ。
全く関わってなかった、
ね、完全に嫁任せというふうにおっしゃってたし、
はい、そうですね、
もう別居状態だったと。だからその奥さんがサジを投げたのは息子に対してサジを投げたんじゃなくてあなたに対してサジを投げたんでしょう。
うん、そうかもしれないですね。
もうこの人と一緒に家庭を作っていくことは難しいということで奥さんが多分あなたに対してサジは投げたんですよね。
うん、そうですね、うん、それはなんか薄々感じてます。
もちろんお子さんがいろんな原因を作っていたにせよ、
はい、
それを子供のせいにするのはちょっと私は違うんじゃないかなと思います。
はい、
うん、もしかするとあなたの息子さんもなんかそういうところを感じ取っているのかもしれないですよね。
ああ、なるほど、
うん、だからそのあたりをねやっぱりあなたの方がきちんと自覚しないと、
はい、
今さら父親ずらされてもねみたいな。
ああ、
お子さんの方から見るとそんな感じがあるんじゃないかなとは思うんですよね。
ああ、なるほど、うん、
だそのあたりのことを考えたときにね、
はい、
息子にどう対応すればいいのかと。もちろんその妊娠とかね喧嘩とかいろんな他の人に迷惑をかけることは心配かもしれないけれども、そこに対してねあなた何かできるかっていうと多分できないんだと思うんですよね。
うん、そうだと思います。
うん、そうだとするとあなたができることっていうのはもう一人前なんだからしっかりしなさいと、
はい、
というふうに、まあ、ある意味ちょっと突き放す感じになってしまうかもしれないけれども、 そうするしかないんじゃないかと思うんですよね。
あ、
うん、奥さんがいなくなったからって言って自分が手厚く息子に対して何かしてあげられるかっていうと、それ今更難しいんじゃないのかな。
そうですね、
うん、ただね、そうは言ってもやっぱり息子さんいろいろ困ることは出てくると思う。困った時に何か SOS があった時にはね、
はい、
父親として何かしてあげるってことはそれはいいことだと思いますけれども、
はい、
あまりあなたの方からお子さんをね強制しようとか立ち直らせようとか、そういうふうに思わずに息子さんに対しては自分の行動には自分で責任持ちなさいと、
はい、
父親としては不十分だったかもしれない、もしかすると失格だったかもしれないけれども、
そうですね、はい、
うん、ただどうしても困った時には助けを求めてもいいけれども、もう18歳なんだから自分の責任取れる範囲で行動しなさいと、
うん、
というスタンスでね、お子さんと接するしかないと思います。
いやいやいや、
まずね、やっぱりあなたが父親だったんだということをきちんと自覚していただいて、でその至らないながらも、まあ、18歳まではなんとか育ったわけですよ、奥さんが頑張ってくれて、
はい、
それに対して奥さんに対してね、感謝とかあるいは反省というね、あなた自身の反省というのも心の中に思っていただいて、で息子さんに対してはなんだかんだ言っても18歳になっても成年になったんだから、
はい、
自分で責任を取れるような行動をしてもらうことを期待する、うん、まあお子さんもねまだまだやんちゃな時期を過ぎてないのかもしれないけれども、ね、でも仕事をしだすとまたね変わってきますよ。
そうなんですかね、
うん、変わってきますんで、まあ、そういう仕事をする中でね少しずつ、まあ、立派な大人になっていくことを期待しつつ、
はい、
きちんと見守っていくというような対応の仕方でいいと思いますんで、
わかりました、うん、
あんまりね押し付けがましいこと偉そうなことをお子さんに言うとかえって反発されてしまうと思いますんで、
ほっとく感じでいいんですかね。
ほっとくというかね、見守ってあげるというんでしょうかね、
はい、
はい、の方が私はいいと思います。
わかりました、
はい、ちょっと明優先生のご意見も聞いてみましょうかね。
はい、先生のおっしゃる通りだと思います。でね、問題行動があったとか嘘をつくんですよっておっしゃってたけど、はい、でも別な見方すると問題行動をさせるんだよね、周りがね。それから嘘をつかせるんですよ。嘘をつかざるを得なくさせるわけ、周りがですよ。まあ大抵私たち大人ですよ、
はい、
本当のこと言ったらガツッと怒るとかね。
ああ、そうですね、
ね、そしたら怒られたくないから怒られないような嘘をつくでしょ。
あ、そうですね、うん、はい、
本人が言ってることがたとえそれが間違ってもそうなんだ、そういうこともあるよねって話ができたら、その次からも本当のこと言いますもん。
あ、なるほど、
うん、それであなた様が全然子育て本当にノータッチだったんですよって、それでお母さんは何て言ってたかっていうと、もう引き取ってよって言ってたって、そんな状況でいたらどうだと思います？そりゃぶん殴るよね、人のこと。だって自分が愛されてるって思ってたかな、というところですよ。
はあ、そっか。
そうだからね、大人から見るとね、うちの子は問題行動するんですよって簡単に言うけど、え、本当にって問題行動させてないっていう、そういう見方がやっぱり絶対に必要ですね。
ああ、
だからそういうところもきちんと考えて、
はい、
でも彼自身もそんなところでね、つまずかないで頑張ってほしい、うん、自分できちんとこれからの人生設計していってほしいから、だから先生のおっしゃるようにね、はい、見守るってことだと思います。本当に。
わかりました。はい、
うん、
ちょっと頑張ってみます、ね、はい、
はい、では失礼いたします。
すみません、ありがとうございます。